皆様おはようございます。
おはようございます。
2023年の7月ですから、ちょうど2年前からですね、サムエル記の公開説教を始めてきましたので、この6月でちょうど2年間経ったわけです。2年かけてサムエル記を読んできたわけですが、そのサムエル記の説教もですね、今回含めて残り2回になります。サムエル記まだまだ続きますので、もう終わりなのかと思うかもしれませんが、このサムエル記をですね、主人公のダビデの生涯というふうに考えるとですね、このアブシャロムの乱で、一つの区切りがついたということですね。ですから、まだいろんな、なんて言いますか、出来事があるわけですが、大きな出来事はこれで、完結すると考えてですね、今日で、アブシャロムの乱を振り返ってですね、で次回の説教ではダビデの生涯全般を考えるという感じにしてですね、サムエル記の説教を終えたいと思います。このサムエル記をね、ずっと聞いてくださった方は、ダビデという人の、イメージ変わったというようなことをよく伺うんですが、私もこのサムエル記何度も読んでですね、ダビデものすごくいいイメージありますよね。ダビデというと、モーセとかアブラハムに並んでですね、素晴らしい聖者というイメージがあるんですが、やっぱりそうは言えないなというふうにですね、読んでいると思わされるんですね。ですからこれをどう考えるかということをちょっとですね、今週も来週も考えていきたいと思うんですが、来週というか再来週ですね、聖書というのは私たち人間のですね、罪の現実を非常にありのままに書いているという、それがダビデにまさに出ているのかなというふうに思わされます。前回見ましたように、この反乱は、アブシャロム、ですね、ダビデの子アブシャロムの死という悲劇的な結末で幕を閉じました。ダビデが望まなかった、なんとかアブシャロムを助けてくれと彼は願ったわけですが、その彼の意に反した最悪の結果だったわけです。しかしですね、これダビデの意に反したことなんですが、皮肉にも一旦このアブシャロムの死によってですね、ダビデ家の、ずっと続いた大混乱は一旦落ち着くんですね。これまでこの負の連鎖というかですね、次から次へとダビデのですね、家にこう不幸が起きてですね、でその一つの出来事が次の悲劇を生むという繰り返しがあったんですが、一旦この出来事はですね、このアブシャロムの死で終わったわけです。完全に終わってないんですが、一応この負のスパイラは終わったわけですね。でこのアブシャロムの乱というのは一体何だったのかということなんですが、これは今まで繰り返し述べてきましたように、これはつまりバテシバ事件の引き起こしたヨハなんですね、結果であると。これは全てバテシバ事件から始まる、ダビデの犯した罪が引き起こした一連の出来事なわけですね。これはダビデがですね、自らの罪の刈り取りをしたということです。これとても大きなテーマなんですね。ダビデはこの一体この悲惨な出来事は何かというと、ダビデが自らの蒔いた種を刈り取ったわけですね。でこれとても大事なことなんですが、一箇所だけ新約聖書を見てみたいんですが、ガラテヤ書のですね、6章7節ですから、新約聖書の371ページになりますね。ちょっと開けてみますが、新約の371ページになりますが、有名な言葉ですね、お読みしますと、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますとパウロが書いてますが、まさにこの御言葉通りにですね、ダビデの人生に起きたわけです。ダビデは自らがまいた種、つまり一つの強姦し、その夫を殺害したというですね、この悪の種をまいたわけですが、それが熟して、その刈り取りをしたということなんですね。これとても大きなテーマで、よくですね、ダビデは許されてるじゃないかと、バテシバ事件の後ですね、預言者ウリアが、神様はそのダビデの罪を見過ごすと言ったじゃないかということでですね、こういうふうにダビデがですね、その罪の結果を引き受けるということで、なかなか 受け止めきれないって方もいらっしゃると思うんですが、まあ、よくダビデとサウルの違いは、まあ、サウルは悔い改めを拒んだと、ダビデは悔い改めた、だから彼は許されたんだっていうですね、そういうふうな、ふうに問われる方が多いんですが、まあ、しかしですね、このサムエル記をよく読むとですね、ダビデはですね結局、罪のですね刈り取りをしているということなんですね。ですから、まあ、罪は許される、あるいは、まあ、罪を見過ごすということとですね、罪の刈り取り、をするということは別だということなんですね。これは大事なテーマなんですね。これはサムエル記が非常にこう私たちに強く深く訴えているテーマで、まあ、ここでゆえにですね、このサムエル記重たい話なんですが、真剣に受け取る必要があるわけですね。この、大事なテーマなわけですね。まあ、ちょっととんでもない例えだと思うかもしれませんが、例えば私たち、あなた方、私たちがですね、大事な家族、友人がですね、誰かに殺された場合ですね、まあ、とんでもない仮の話ですが、場合ですね、私たちはその人殺しをですね、許せないと思うかもしれませんが、まあ、しかしその人がですね、自分の行為を深く反省しているのを見た、本当に彼が悔い改めているのを見たときにですね、私たちも許してあげようと思うと思うんですね。まあ、なかなか思えないかもしれませんが、思える時があるかもしれません。大事な人を殺されて、憎んでも憎みきれないと思ってもですね、その人が本当に後悔しているのを見てですね、その人に許すと言ってあげることができるかもしれない。その人のですね、言葉を聞いて許すと言えるかもしれない。まあ、しかしだからといってですね、その彼がですね、犯した罪の償いをしなくてもよいということではないわけですね。例えばじゃあもう刑務所から出ていいです、もう何事もなかったように日常生活に戻っていいというふうにはならないわけですね。これは私たちの、まあ、身に置き換えればわかるわけですね。まあ、彼の罪を許してもですね、その罪の償いをちゃんとやってほしいというのは私たちの願いなわけですね。まあ、ちょっとこの、少し乱暴な例えになりますが、神とダビデの関係もですね、同じように考えていいわけです。確かにナタンはですね、預言者ナタンは神がダビデの罪を見過ごしたとおっしゃって語ったわけです。ダビデと神の関係は完全に決裂はしなかったわけですね。神とダビデの関係は保たれたわけです。まあ、しかしダビデの犯した罪のですね、結果は消えてなくなったわけではないわけですね。それどころか実際はダビデがですね、バテシバ事件を起こしてからというものですね、ダビデの家には、忌まわしい呪われたような事件が立て続けに起こっていくわけですね。まずダビデの娘タマルをダビデの息子アムノンが強姦するということが起きたわけです。兄弟間の近親相姦、まあ、しかも強姦という国を揺るがすようなスキャンダルが起きてしまったわけです。まあ、しかしダビデはこの事件を黙認してしまったわけです。何もしなかったんですね。この取り扱いをしなかった。でこのダビデの無責任な行動に抗議するかのように、タマルのお兄さんのアブシャロムが妹を辱めた第一王子のアムノンを殺すわけです。でもアブシャルムの動機は理解できるわけですが、まあ、しかし第一王子ですね、国の次期王を殺害するということですので、まあ、これ大変な事件なんです。国家を揺るがす事件です。まあ、しかしこの大事件でさえダビデはうやむやにしてですね、アブシャルムの罪を問おうとしないわけです。でこの2つの事件ですね、関連してますが、王様の仕事、あるいは一家の大黒柱としての父親の仕事というのは、裁くことなんですね。これは辛いかもしれませんが、公平な裁きを行って、国家あるいは家族の秩序を維持するというのがですね、長の役目なわけですね。時には厳しい非情な判断を下さざるを得ない時もある。まあ、内定場所を切るという言葉がありますように、まあ、自分の信条に反してでも、違反を罰するということがですね、指導者には求められる。ですからダビデもイスラエルと国家を預かる者として、まあ、ダビデというその王家のですね、家長として裁きを執行する必要があるんですね。これは彼のどうしてもですね、やらなくちゃいけない仕事なわけですね。まあ、しかしですね、ダビデは王としての責務、家長としての責任よりもですね、自分の私情を優先してしまったわけです。大きな罪を犯した子供たちをですね、誰も処刑処分しなかったわけです。 まあ、ただその結果苦しんでる人もいるわけですね。そのお兄さんに強姦された、田丸さんはですね、処女だったわけですが、彼女の名誉回復は何もなかったわけです。その結果田丸は本当に寂しく、もう本当に世捨て人のように暮らしていたわけです。まあ、そのことがあったためにですね、アブシャロンが妹のためにまあ立ち上がったわけですが、でその結果ですね、次々とこの不幸の連鎖が続くわけです。でそしてですね、ダビデが市場に流されたってことももちろんなんですが、もっと深い問題はですね、ダビデがですね、息子たちの罪を裁かなかったのは、やっぱり彼自身が自分の罪の問題に向き合えなかったってことなんですね。ですからここで何度も言いますが、彼の悔い改めの姿勢が問われたわけです。ダビデがもしですね、長男のアムノンの強姦の罪を裁いて、まあ、死刑とまではいかなくてもですね、彼の王位継承権を剥奪する、で壁地に流罪とする、まあ、これくらいのことは当然やるべきなことなんですね。ですから、まあ、死刑はちょっと難しいとしてもですね、王位継承権を奪ってですね、まあ、何らかの処分を下すっていうのは当然なことなんですね。でそのことによってタマルの名誉は回復されるんですが、まあ、しかしそういった処置を取るとですね、じゃあダビデはどうなんだと、彼は人妻を奪ってですね、その夫をこう騙して殺してしまったわけですね。まあ、これだけのことをしておきながら、ダビデのですね、罪は何の処罰もないのかという疑問の声が当然上がるわけですね。もちろん相手は王様ですので、表立ってダビデを糾弾する勇気のある人はいないにしてもですね、みんなそう思うわけですね。ダビデはずるいなというふうに思ってしまう。まあ、今の今日のクリスチャンでもですね、日本のクリスチャンでも、まあ、誰かがですね、人を殺してしまったと、悪意を殺して、まあ、その人が悔い改めたから、神様に下りくだったので、もうその人の罪はいいじゃないかと、水に流そうというふうに話にはならないと思うんですね。ですから王様であるは当然なわけで、そういうダビデは人の罪を裁くときにですね、自らの罪も裁かなくちゃいけないと、まあ、これは必ず起きるんですね。ですから私たちがある罪を裁かないときにですね、まあ、いろんな理由があるんですが、まあ、それは結局自分の同じようなことをしているとですね、できないってことがあるんですね。まあ、そういうダビデはですね、自分の罪と向き合うことを恐れてしまったということが、まあ、あると思うんですね。まあ、結局ダビデはそのようにですね、自分の過去に向き合えなかった、まあ、そのために息子たちの罪の問題も取り扱えなかった、まあ、その結果罪が罪を生んでですね、さらにひどい状態になっていくというですね、まあ、負のスパイラルが続くわけです。ですからどこかでですね、この罪の問題に向き合う必要があるんですね。どこかでこの問題を向き合う必要があると。で私は神様はそれをダビデに求めてたと思うんですね。ダビデになんでこんなに次から次へと不幸が来るかというと、神様がダビデにですね、本当の悔いのための身を求めた、行動を求めたと思うんですね。まあ、しかしダビデは逃げ続けたわけです。そして今回のアブシャロムですね、今回も同じなんです。今回のアブシャロムの乱の根本的な原因はですね、まあ親子の対立、まあ、息子が父親に対して怒ってるわけですね。まあ、そうだとしてもこれは国家を転覆させかねない大事件でですね、でその戦争の結果もう内戦が起きてしまった。でたくさんの人が死んでるわけですね。実際ダビデの部下も死んでいる、まあ、そうした大事件を起こした、アブシャロムは当然処刑されなくちゃいけないんですが、またもやダビデは責任をうやむやしようとしたんですね。アブシャロムを助けようとしてしまった。これまたこうなるとまた続いちゃうんですね。またアブシャロムが生き残るとですね、また火種が残ってまたお家騒動が続いてしまう。まあ、そこでヨアブがですね、まあ、行動したわけですね。ヨアブはダビデから直接アブシャロムを助けてくれと言われたんですが、それを無視してアブシャロムを殺してしまった。まあ、そうしないと内戦が終わらないわけです。結局相手が逃げ続ければもうずっと戦争が続いてしまう。犠牲者が増えるということなんですね。でそのですね、結果ヨアブはアブシャロムを殺したわけですが、まあ、それを聞いたダビデがどうしたかというのが今日の箇所なわけですね。でダビデはその言葉が受け止められなかった、その事実が受け止めきれなかったという場面が今日の場面ですね。早速今日の場面見てみたいんですが、まあ、今日ダビデのですね、まあ、行動をよく見ていきたいんですが、 まずですね、前回見たように我が子アブシャロムが死んだことを知ったダビデはですね、人目もはばからずに衆目監視のもとで大泣きをするわけです。屋上に行って泣いたというんですね。ですからみんなが見えるわけですね。本当ならこう勝利の喜びに沸き返っているはずのダビデ陣営はです、ね、文字通りお通夜になってしまったわけですね。ダビデは泣いている。サムエル記の記者は端的に、それでこの日の勝利は全ての民の嘆きとなったと書いてるんですね。本当はみんな喜びたいんですけど、王様が泣いてるのにも喜べないわけですね。みんな遠慮して自分の、テントとか住居に戻ってしまったわけです。しかし当然こういう状況をよく思わない人もいるわけですね。で、兵士たちはダビデのために命がけで戦ったわけです。なおダビデが負けてしまえばですね、彼に従った人もアブシャロムによって殺されるか、あるいは、殺されないとしても、冷や飯食いに甘んじるということですね。ですから必死に戦って、敵の大将に、打ち勝ったわけですね。それなのに自分たちの大将はですね、自分たちのこの一生懸命命がけの働きを感謝もしてくれないと。でむしろ敵の対象じゃなくて自分が死ねばよかったと泣き出す始末なわけですね。こうするとですね、兵士たちは何のために俺たちはやったんだと、もう命がけで戦って、負傷してですね、体の大きく、重傷を負った人もいると思うんですね。でこんなに頑張ったのにですね、なんかこう自分たちのやったことが否定されているように思うわけですね。やっぱり納得できないわけですね、兵士たちとしては。でこういう兵士の気持ちを理解しているのは、ヨアブだったわけです。ヨアブは彼の先頭に立って戦ったわけです。ですから、こんな状態をしてしまえばですね、放置すれば、ダビデ家は崩壊してしまうと。このままいったら、もう我々の王国は、軍隊を維持できないと。なんとしてもダビデに正気を取り戻させようと思ったわけですね。で、ヨアブはダビデを激しく叱責します。あなたはアブシャロムの代わりに自分が死ねばよかったというが、じゃあどうして戦ったんだと、じゃあ死ねばいいじゃないかと、極端な話になるわけですね。なぜですね、自分部下たちを戦わせたんだと。つまりあなたはアブシャロムをですね殺すことよりもですね、あなた方の部下がアブシャロムに殺されればいいと言ってるのと同じじゃないかと。部下たちにですね、生きて、帰ってこいじゃなくてですね、俺の息子のために死んでくれと言ってるようなものなわけですね。これは命がけで戦った部下への侮辱であり、こんなことをすれば国は立ち行かないんだということで、ヨアブはこうダビデに言うわけですね。それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においで、にならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いは、あなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな技よりもひどいでしょうというんですね。これヨアブは主の名によって語ってるんですね。つまり預言者として語っています。今もしダビデが兵士にですね語りかけなければ、感謝の気持ちを伝えなければ、国は崩壊する、そして今までのひどい災いよりもっとひどい災いがあなたを襲うだろうという恐るべき予言をするわけですね。ここまで言われてダビデはイスラエルのですね、のことをですね、ちょっとこうやっと思い返しを上げてですね、この最悪の時代にならないようにダビデは出ていった。ダビデにとってヨアブというのは意のままにならない目の上のたんこぶのような部下だったわけですが、しかしですね、実際ヨアブは何度も独断専行をしてきたわけですが、しかしですね、ヨアブのおかげでダビデ家はなんとかなってきたわけですね。今でもこれまでもですね、ヨアブのいろいろな行動がですね、ダビデの命令必ずしも従ってないわけですが、しかしこのヨアブがですね、汚れ役を買っていたおかげで、なんとかダビデ家を持ってきたわけですね。やっぱこの世の現実というのはこういう、一種の汚れ役みたいな人がいないとですね、組織はうまくいかないっていう、そういうふうに思わされる人なわけですね。ただですね、ヨアブのこうした行動をですね、ダビデは、やっぱり正当に評価できないんですね。ここではヨアブの言うことを聞いたんですが、やっぱり、なんていうか、疎んでしまうんですね。疎んじてしまう。やっぱりですね、ダビデとしては、まるで自分の、王朝の最高権力者が、ヨアブだってことが、みんなに分かってしまうようなことなので、やっぱり、ちょっとこうね、疎ましいのはあったんでしょうけど、 で、まあ、ダビデもヨアブの言うことは、まあ、正しい正論だと分かっててもですね、なかなか気持ち的に受け止められないと。でその後のですね、ダビデの行動がまた非常にちょっとこう問題のあることをするわけですね。またまたダビデは変なことをしてしまうんですね。何をしたかというとですね、その反乱軍の親玉ですね、マーサっているんですけど、これはあのヨアブのですね、あの、まあ、一種の親類で、まあヨアブおじさんみたいな感じで、マーサってもっと若いヨアブ家の若い人がですね、アブシャロム軍の反乱軍の親玉なわけですね。ですから反乱軍のトップはですね、まあ、ヨアブの、まあ、親類の若者なわけですが、なんとですね、このヨアブにですね、お前を今度ヨアブに変えて我が軍団の長に、ね、トップに据えようっていう、まあ、そういうこうオファーをするわけですね。ヘマサに向かって、まあ、ヨアブに代わって我がですね軍団の、まあ、トップの地位を与えようっていう、だから帰ってこいっていうことを言うわけですね。まあ、これは反乱軍を懐柔するという作戦かもしれませんが、まあ、しかしもうアブシャロム軍が負けてるわけですね。もう壊滅して、もう全然この戦う力もないわけです。でこんな譲歩をする必要ないんですが、まあ、それでもですね、マーサにですね、あのトップにしてやるからこっちに来なさいというわけですね。でヨアブの性格からするともう許せないですね。自分が、これだけ、ね、必死に戦ってきたと、で今までの彼の行動を見れば分かりますようにね、もうとても許すわけがないと。しかも自分の、まあ、親類の若造にですね、自分の地位が取られてしまう。要するにこれだけ頑張ったのにですね、自分には恩賞を与えるどころかですね、まあ、降格されてしまってですね、まあ、部下の下についてしまう。まあ、最近、まあ、相撲界の大横綱が、まあ、辞めるっていう話があってですね、これもどうも、ある人の下につけさせられるというのが許せないっていうことがあったっていう話がありましたが、まあ、当然人間というのはね、そんなに我慢できないわけですね。ですから、まあ、これ当然ヨアブはですね、こんな人事を受け入れるはずがないわけですね。で実際マーサはヨアブに殺されちゃうわけですね、この後ですね。まあ、これは続いて読むと分かるんですが、まあ、当然こうなる、まあ、今までの見てれば分かるんですけど、まあ、こういうおかしな提案をすること自体、ダビデがどっかですね、やっぱりおかしいなというですね、感じがするわけですね。ダビデの行動にですね、どこかこのまだ何かこう、またこう新たな火種を残してしまうような行動をしてしまうわけですね。まあ、ともかくもこの反乱軍はですね、ダビデに全面的に降伏をして、ダビデをエルサレムに迎え入れることを決断します。でそこで、慌てたのは、ね、今までダビデに敵対した人が慌ててこうダビデに詫びを入れてくるわけですね。皆さん覚えてますかね。一人、シムイと言いましたね。これダビデが逃げ乗るときにですね、ダビデに呪いの言葉を投げかけた人ですね。サウル家の家来で、まあ、自分の主君の家を滅ぼしたダビデをですね、恨んでいて、まあ、ダビデが逃げるときにこう呪いの言葉を投げかけた、このシムイがですね、ダビデが戻ってくる、勝利者として戻ってくると聞いて、手のひらを返すようにですね、平山に謝ってくるわけですね。まあ、土下座をして許してくださいと、まあ、恥も外聞なく頼むわけですね。でダビデの家来の中にはこんな人物は処別すべきだという人もいたんですが、まあ、そこはダビデの政治家としての顔が出るわけですね。でここでシムイを厳罰にしてしまうとですね、他の反乱軍の人々もですね、自分も罰されてしまうんじゃないかと恐れてですね、またこう反乱を起こす人がいるかもしれないと。まあ、ですからここではまあ寛容な寛大な顔を見せてですね、まあ人心を落ち着かせようとして、このシムイをですね、許してあげるわけですね。まあ、またこの恥も外聞ないシムイはですね、もう放っておいても脅威はないだろうと。まあ、実際彼もですね、サウル家のですね、家来を結構な数連れてきましたので、まあ、彼も敵に回すとちょっと怖いわけなので、まあ、シムイのことはですね、まあ、許してあげようということなんですね。まあ、ここをちょっと読むとね、ダビデすごく哀れみ深い、寛容な人に見えるんですけど、でもそんな人、甘い人じゃないんですね。ダビデはですね、自分が遺言でですね、ソロモンにこの趣味を殺せって命令してですね、彼の、まあ、今までの際にですね、遺言でこの趣味は殺せと、まあ、自分は殺しちゃいけないっていう誓っちゃったから殺せないけど、お前はできるだろうというふうにですね、殺すわけですね、殺させるわけです。ですからダビデ執念深いんですよね。決していい人じゃないんですね。もう本当に私の説教は本当にダビデを非常に 厳しく見てるので、まあ、皆さんもねダビデ好きな方はちょっと嫌かもしれませんが、まあ、実際そうなんです。このシムイのことは遺言で、あいつを殺せ、これ最後のダビデの言葉なんですね。まあ、そういうことをしてしまう人なわけですね。でシムイに続いて今度はダビデの盟友のヨナタンの忘れ形見のですねメフィボシェットがやってくるんですね。彼は足が悪くて、まあ、ヨナタンの家でたった一人残った、まあ、サウル家のたった一人の生き残りですね。このメフィボシェットがやってきたと。でダビデはです、ね、エルサレムから逃げるときにですねメフィボシェットの家来のツィバという人がやってきてですね、まあ、ここに載ってますねツィバ、この今日の17節とありますがツィバがやってきて、でツィバがですね、あの我が主君メフィボシェテはダビデ様を裏切ったと、あなたにこれだけ目をかけてもらったのにあなたを裏切ってサウル家のね再興を企んでるというですね、まあ残訴をしてですね、でダビデがですねその話を信じて、もしかすると信じたふりをしてですね、分かったと、じゃメフィボシェテの全ての所領はツィバお前にやろうと約束したんですね。まあ、しかしこの話は嘘なんですね。でメフィボシェテが本人がやってきてですね、嘘であった、私は足が悪くて動けない、その自分をですねツィバを捨てて、私のことをいろいろ言ったんだということをですね、私はあなたを感謝してね決して裏切りませんというふうに言ったわけですね。ご説明した、もうツィバと全然真逆ですよね。ですからツィバが嘘をついてるかメフィボシェテが嘘をついてるか、どっちかなんですね。まあ、どちらかは嘘ついてるんですけど、でダビデもここでも真実を明らかにしないんですね。ダビデもまたここで裁きを下さないと、で玉の城の解決策を示すんですね。でダビデはメフィボシェテに何で言い訳ばっかりするんだと言いながらもですね、彼の言い分を認めて、で所領をですねツィバと二等分にせよって言うんですね。二等分にしろと言うんです。これおかしなことですよね。もしもツィバが嘘ついてるなら全部ですねメフィボシェテにあげるべきだし、メフィボシェテが嘘ついてるならツィバに与えるべきでですね、まあおかしなことなんですね。ただダビデはもうそれどうでもいいじゃないかということで、二人で半分にしろというですね、まあ、そういうことを言うわけですね。まあ、ここでもダビデが裁き人として機能しない、裁かないんですね。ですからずっとそういうですね真実を明らかにしようとしないということで、このいい加減な結末で、言ってしまったということなんですね。ですから、まあ、結局この反乱の後のダビデの行動を見てもですね、非常にがっかりさせられてしまうということなんですね。残念なことにですね、という本当になんていうかこう日曜のね朝に素晴らしいメッセージにしたいんですけど、なんかこうなんだこの話はというですね、皆さんもがっかりするかもしれませんが、まあこれね、まとめになりますが、冒頭で申しましたように今回アブシャロンの件というのは神がダビデにですね自らの罪の刈り取りをさせるという流れで起きた出来事なわけですね。ダビデはその中で自分の罪の問題に向き合ってですね、しかもイスラエルの王として人々の罪を裁くという、正しく裁くという責任を果たしていく必要があったんですが、でそしてダビデがもしそうしていればですねこんなにならなかったんですね。ここまで続いて連鎖しなかった、どこか止まったはずなんです。まあ、しかしダビデは自分を裁くことも他人を裁くこともしなかった。まあ、その結果ダビデ家の崩壊は加速していて、まあ、ついには内乱という最悪の結果、要するにダビデの家だけじゃなくて国中の人が迷惑したわけですね。国中の人がたくさん死んだ、味方同士殺し合ってですね死んでしまったわけです。この負の連鎖を止めるためにはダビデはアブシャルムを裁く必要があったんですが、まあ、しかしそれすらもしなかった。でヨアブがダビデに代わって裁きを執行したんです。まあ、しかしそのヨアブの行動をダビデはこれを思わずにヨアブの顔に泥を塗るような人事をしようとしたと、まあ、しちゃったんですね。まあ、そこで、まあ、一旦ダビデの家の崩壊は止まったんですが、まだですね火種は残っちゃうんですね。で将来ソロモンが王になるときですね、ソロモン、まあ、7番目の子供なんで本来王になれないんですが、まあ、そこを無理やり王にしてしまったわけですが、またお家騒動が起きてしまった。でこれ残念ながらですね、まあ、ヨアブって、まあ、確かに癖の強い部下ですけど本当によく頑張りましたよね。ダビデを助けてくれたんですけど、なんとですねこのダビデですね、さっきのですねシムイと同じようにソロモンにですね遺言でヨアブを殺せって言うんですね。まあですから本当にひどいんですよね。シムイのことは 助けてやると言ったんですけど、遺言でソロモンに殺させてですね、ヨアブのこともですね、これだけお世話になってるのに遺言でヨアブを殺せと。だから恨みが非常に深いんですよね、この人の中が。残念な行動をダビデは最後までしてしまうわけですね。まあ、その結果ずっとこう内乱が起きる。でソロモンが一王様になるんですが、まあ、ソロモンの後に、まあ、結局国が分裂していくわけですね。まあ、こういうダビデの、やったことがですね、ずっとこう後々までですね、国をに災いをもたらすわけですね。まあ、こういう非常に残念な話ばっかりなんですが、最後にこのアブシャロの乱を通じて、まあ、聖書が私たちに教えていることをですね、語りかけていることを考えてみたいと思うんですね。まあ、こういう出来事を読んでですね、なかなかこう、まあ、恵まれた感じにならないですね。この素晴らしい信仰者を見てですね、あ、素晴らしいなと、私もこうなりたいなっていう、本来ダビデそういう人だと思われてるんですけど、もう全然そうじゃないですよね。本当になんかこう、もうがっかり、ひたすらがっかりというですね、感じなんですね。人間の浅ましい現実、信仰の勇者だと思われたダビデの惨めなありさま、で、まあ、これだけの、まあ、出来事、悲劇を経験した後もダビデが相変わらずご都合主義な対応をしているのを見るとですね、本当に救われない気持ちになっていくわけですね。まあ、しかし聖書はやっぱりですね、大事なことは、まあ、それだけ正直に人間のありのままの姿を描いているんですね。本当に私たちですね、人間というのの浅ましさを描いているのが聖書なわけですね。まあ、だから私たちは宗教救いが必要なわけです。私たちは本当に浅ましい人間だということをですね、思わされる。だからこそ私たちはですね、こういうふうに、まあ、教会に来てですね、聖書を学ぶ。なぜかというと、私たちそういうことをですね、学び続けなくちゃいけないですね。ダビデも立派な人だったんです。一時期は本当に良かったんです。しかし権力の高みに上るや否や、まあ、たちまち堕落をしてしまってですね、自分勝手に行動してしまった。私たちも自分は良い人間だと思ってもですね、その悪いことしないと思っていてもですね、もしも非常にこうなんていうかね、突然高い地位に次ぐ突然大金が入ってくるとかいろいろあるとですね、たちまち誘惑や権力の輪に陥ってしまうということをですね、ダビデの生涯は本当に教えていると思うんですね。ですから私たちは大人になっても、いくつになってもですね、自分たちを導いてくれるものを必要としているわけですね。自分は大丈夫だと過信しない、まあ、そういうためにダビデの生涯をよくね、覚えておく必要があると思うんですね。私たちもいつ何時ダビデのようになってしまうかわからないわけです。そして私たちもですね、私たち導くイエス様は私たちの弱さがわからない方じゃないわけです。私たち同じように人間としてあらゆる苦しみや誘惑を経験された方です。だからこそ私たちをイエス様は導いてくれるわけです。ダビデをこう反面教師として、またイエス様を見上げて、今週も読みたいと思います。お祈りします。歴史を導かれる神様、その名前を賛美いたします。今回はアブシャロの乱が終わった後のダビデの行動を見てまいりました。責任ある地位についた者がその地位にふさわしく行動することの難しさを思わされた箇所でもありました。私たちもさまざまな責任を負う場面がありますが、そうした際にはそれにふさわしい行動ができるように力を与えてください。我らの平和の主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。